続いてはジャーナル談話室です。今月4月は札幌ワインアカデミー副校長で札幌市中央区にありますワインカフェ M のオーナー佐々木光子さんです。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、毎週いろんなワインを持ってきていただいてですね楽しみな、今日は
ですねシャンパンをお持ちしました。
シャンパンですか。いいですね。
開けますね。
はい、
音入るかな。
おぉ、これはいいんですね、シャンパンはね。はい。
実は開けるとき、シュッパーって言った方がいいんです。ちょっと今、ポトって言う通知なんですけど、シュッパーって言ったら、それが、宿女のため息って言うんです。
宿女のため息
みたいな。これが一番、
かった。
おしゃれなんです。
宿女のため息。
すごいですね、シャンパングラスあるんですね。
一応、大して高いものではございませんけれども。
シャンパングラス、この底のところが尖ってるのがいいんですよ、やっぱり。
あ、このグラス、底がね、はい、はいはいはいはい。
そうすると、泡がそこから持続的に上がってくるんですね。
なるほど。あ、そういうことを考えて、こういう形になってるんですか。
普通のワイングラスって丸いですよね。
丸いですよね、
そこ
がね。
はい。で、尖ってると、そこに圧がかかって、泡がきれいに出るんですよね。
あ、そうなんだ、知らなかった。
はい、今日お持ちしましたのは朝なので爽やかに朝シャン。
朝シャン。ああ、いいですね。朝シャン。もう毎日飲みたい朝シャン。
じゃあ乾杯を。乾杯。三手です。
三手。三手。はい。シャンパンね、朝シャンです。
うん。おいしい。
お
お、
いい爽やかな感じです。ね、いいですね。はい。
はい。結構シャンパンっていうのはよくお祝いの席とかに。うん、使われるんですけど、
ね、
その辺のちょっと和音をお話ししてみようかなと思うんですが、
ね、
お祝いの席だとか F1 の席とか
新
人席とかよく使われますよね。
はい、
あれっていうのはやっぱりお祝いにふさわしいお酒だから使われるんですが、うん、フランスでずっと王様の戴冠式なる時の式ですね、
はいはいはい、
25人もずっとシャンパーニュにあるランスの大聖堂というところで、このワインが振る舞われて戴冠式が行われたんです、
はい、
はい、そういったことから祝いの酒というふうに言われてるんですよね。
なるほどね。これシャンパーニュっていう、はい、その町の名前、地方の名前です、
はい、シャンパーニュ地方で作ったものだけがシャンパーニュと言われて、他のとこで作られるとスパークリングワインですね。
あ、そっか、
は
い、他のとこだとスパークリングワインで、
はい、
じゃあちゃんとシャンパンと言えるのは、
シャンパーニュ地方で
作られたものしか、
そうですね、
はい、シャンパンと呼んじゃいけない、
はい、
ははー。
シャンペインとかシャンパンとか言われる人もいますが、シャンパーニュが正しいですね。
が正しい。はい、ああ、なるほどね。はい。はい、
よくシャンパンはちょっと弱いんだよねとか、悪酔いしちゃうと言われる方が、私どものお客様でも多いんですけれども。
ああ、結構ついついね、飲みやすいんでね、たくさん飲んじゃう。
そうなんですよ、実は。大学の先生ですか？なんか、研究された方がいらっしゃって、シャンパンは割り酔いしないという結論が出てる。
あ、割り酔い。どういう研究が、
はい、なんか割り酔いする理由は、なんか種、ブドウの種の中にヒスタミンっていうのが入ってるんですが、それの多さがやっぱり影響するということで、これが赤ワインだと 30mg なんですけれども、シャンパンだと 0.17mg。
そんなに違うんですか。
実はワインの中では割り酔いしない方。なんですね。で、あとまた面白いのが、ロンドンの病院の先生とかが、モーカイ教授っていう方が、調べられたんですけれども、ブドウ酒と健康っていう本を書かれてて、シャンパンの、処方箋作ってるんですよ。
シャンパンの処方箋、
はい。で、消化不良の時には、辛口のシャンパンを食後に飲みなさいとか熱が出た時には、1時間おきに1杯ずつ飲みなさいとか肝機能低下した時とか、ストレスとか、胃下垂には、辛口のシャンパンを食事中に飲みなさいっていう、そんな処方箋出してるんです
よ。はぁ。でも体にいい
っていうこと
で。っていうことなんですね。
は
い、
で、ワインは他のワインも結構体にいいということを、はいはい、いろんなところで研究されてまして、はい。で、例えばですね、風邪だとか、まあ、食あたりとかを防ぐために白ワインを飲んだ方がいいとか。
うん、
はい。
白ワイン。
はいですね。で、あと赤ワインだとたくさんあるんですけれども、まあ、梅干しとかも酸味があって、健康に疲れを取れるって言いますよね。赤ワインも やっぱり酸味があるのはとっても、まあ、健康にいいということと、例えば大腸がんを予防する、
うん
うん、大腸がんを予防するのはポリフェノールが、
あ、ポリフェノール、
はい、ポリープを抑えるみたいで、うん、でこれはニューヨーク大学ですね、ニューヨーク大学の方が研究されたら、まあ、飲んでない人よりも4割ぐらいポリープ抱える人が少なかった。あとそうですね、地方とかボケ防止にワインがいい、うん、っていうのも研究で出てます。
いろいろあるんです ね、
ね、一番初めに出てきたのはやっぱり肥満防止ですとか、まあ、心臓病防止に赤ワインが一番いいって言われてたんですが、今は風邪防止だとかインフルエンザ防止にも白ワインがいいとかいろいろ言われてます。
風邪にいいっていうのをね、初めて聞きましたね。ポリフェノールっていうのはね、はい、ここ数年、なんかいろいろ言われて ね、体にいいっていうふうに言われてましたけど。あ、そうですか。
ヨーロッパ人は飲むサラダとしてワイン飲まれてますので。
飲むサラダね。
本当にこれ、健康にいいと信じられてますけれども、やっぱり飲みすぎはダメですよね。
あ、それはもちろんね。
1日、まあ1杯から3杯ぐらいが、うん、まあ平均的にはいいって言われてますが、これ個人差あるとは思いますね。はい、私は何本でも。
これあれですかね、やっぱ女性の方にとってはその美容とか健康とかにね、はい、やっぱりいいんでしょうかね。
そうですね、やっぱり、うん、シャンパンもそうですけれども、リラックス効果ですか。
はい、
特にシャンパンですとアルコールだけではなくて、この音ですね、シュワシュワシュワっていう音、はいはいはい、これがまたリラックス効果がありますね。
なるほど、いいですね。そうですか。毎日ね、はい、ちょっとずつでもいいから、その食事の時にね、はい、ワインを飲むっていうのはいいかもしれませんね。
なんか素敵ですよね。はい。まあ、いろんな研究されてるということは、それだけ酒飲みが多いってことだと思うんですけれども。
結構やっぱりね、きっとその、ね、いろんな教授の皆さんもきっと研究しながら、片手にワイングラスを持ちながら、いろいろと研究もされてたんじゃないかと思いますけどもね。
なんか世界中でワインが禁止されてる国もいくつかあるみたいなんですけれども、そういったところは今戦争している国であって、ワインがあると戦争もしなくなるとか、そういうことを言われる方もいらっしゃいますね。
なるほどね。まあ、心理的にもいろんなそういう効果があるのかもしれません。はい。わかりました。今週もどうもありがとうございます。
ありがとうございます、
ね。来週が最終回、
はい、あ、そうなんです。
になりますね。はい。また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どうもありがとうございます。
札幌ワインアカデミー副校長、札幌市中央区にありますワインカフェ M のオーナー、佐々木光子さんでした。